ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂留美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。留美さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
留美さん今なんとハワイにいらっしゃるそうですね。
あ、そうなんですよ。ちょっとワーケーションでこっちでも仕事するんですけど、はい、家族と一緒に、はい、ハワイに来ておりまして、はい、で実はですねララストーリーは本社はハワイにありまして。
そうなんですよね。
そうなんです。で今日はせっかくなのであの弊社の代表のジャスティンもなんか含めて3人でお話しできればと思っております。
はい、あ、嬉しいです。
お願いします。
ジャスティンさんですね。
あ、こんにちは。
こんにちは。
あのララストーリー代表しております栗山と申します。2010年からですねあの日本で結婚相談所を立ち上げまして、その時期からあの須坂留美ちゃんとあのもう一人下関の方にいるんですが、その3人でずっとと地道に、成婚者を産んできたという感じです。あのどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すごい長く、ね、やっていらっしゃって、そして実績もねあるということなんですけれども、なんと今回日本結婚相談所連盟のアワードを取ったって、あの留美さんのフェイスブックで見たんですけど。
そうなんですね。あの、毎年、ララストーリーは、あの、賞をいただけるものは、あの、IBJ から、あの、受賞してくることができました。はい、ちょっと、昨年の、まあ、年に2回、こう、アワードをいただく機会があるんですけれども、昨年ちょっと、うん、あの、ちょっとマイナーな、ね、ミスであの落としてしまいましたが、あの今年からもまた継続してアワードをいただくことができました。で今年はですねちょっとまた難関度がアップしているようで、全体であの IBJ っていうあの加盟相談所っていうのが4541社ほどありまして、
はい、
今回のアワードというのは、まあ、わずか 13% ぐらいのあの相談所にあの、まあ、いただいたものとなりますので、まあね、だんだんこう評価基準とかが厳しくなっている中で、まあね、結婚相談所の他の相談所の皆さんが協力してくださったりとか、あの会員さんが一生懸命頑張ってくださったりして、その結果成婚が生まれたりとか、あとはララストーリーというのはたくさん の周りの方から応援してくださっている方があの多くてですね、まあ、ご紹介してくださる皆さんの応援というのがあり、こうやって毎年受賞してこれてたと思っておりますので、あの本当に皆さんに感謝しております。
あ、素敵。
ありがとうございます。
ルミさんどうですか、受賞されて。
なんかね、ちょっとなんか偉そうに言うと、毎年受賞するのはもうなんかデフォルトというか当たり前にしてます。
あ、うん、
はい、
そうなんですね。
そうなんですよね。
あ、そっかそっか。
なんだろう、長年やってきたプライドというか、
うんうんうんうん、
でも本当に、うん、ララストーリーだけの力ではなくて、他の、はい、相談所の方たちご縁つなぎとかね、もう人、うん、別にララストーリーだけでご縁ってつなげられないので、
はい、
他の相談所の仲人さんたちとか、あとはもう本当に会員さんの頑張りで、うん、あの取れた賞だと思ってるので、うん、本当になんか感謝です。感謝しかないっていう感じです。
すごいですね。4500社以上の中から 13% っていうのはね、すごい数字だなっていうふうに思いますけれども、ね、それがデフォルトになっているということですので、ね、これからも引き続き、いろんなね、ご縁をつないでいってほしいなと思いますけれども。
頑張ります。
はい。さあ、ルミさん、じゃあ今回はどのような形でお話し進めていきますか？
せっかく、代表、もう参加してくださってるので、あのですね、ちょっと、 うちになんか入会する方、皆さんこう気になってることをちょっと話していただこうかなと思って、ですね、まあ、ララストーリーは海外駐在員だったりとか、あとは外国人とのあのご縁もつないでるので、外国人男性と結婚したいっていう日本人女性が結構あの多くいらっしゃるんですよね。
はい。
なので、じゃあ、外国人男性はどんな日本人女性だったら結婚したいと思うのかを、ちょっと、うん、代表のジャスにお話ししてもらおうかなと思います。
はい、お願いします。
あ、そうですね、まあ、もともと海外赴任者っていう、まあ、日本人の男性で、まあ、日系企業に勤めていて、海外赴任という、まあ、形で海外に生活をしている方々の、まあ、婚活難民状況を救おうっていうのが始まりだったんですけれども、やっぱり海外っていうキーワードですね、それとかあのララストーリー の, あのカウンセラー全員ですね、海外あの、まあ、留学経験があったり在住してたり赴任経験があったりとかしている者たちなので、あの、まあ、そこから始まったんですね。もともとララストーリーというのは、まあ、海外の事情をよく理解しているので、まあ、海外で婚期になっている方々を、まあ、もっと気軽に、お見合い、まあ、形式の、まあ、マッチングで、お相手を探していただこうっていう意図があったんですが、その延長で、割と女性の方も、まあ、海外に住みたいっていう、方や、まあ、海外に住んでいたのでっていう、まあ、女性が結構周りがこう増えてきて、それで中でも、まあ、外国人の男性なら年は気にしませんよねみたいな形で結婚相談所で外国人の男性を紹介してもらいたいっていう、まあ、問い合わせも最近すごい増えてまして、それで一言言わせていただくと、外国人男性、まあ、どんな外国人男性でもよければご縁はあるかと思うんですけど、外国人男性が年齢を気にしないかっていう質問だと、それは気にしますってこういう現実ですね。
はい。
まあ、そのお相手がお子さんが欲しいっていう場合はもう本当にもう、まあ、本当全世界共通、うん、どこの、まあ、日本人以外の男性だって子供が欲しいので、まあ、35、6歳ぐらいまでの方を希望しますっていうことは全く変わらないという事実と、そして、まあ、その外国人を紹介してもらいたいっていう方がまあ、本当に誰でもよければ60代ぐらいの人とかだったら、ああもちろん日本人女性と一緒になってもいいと思いますって言ってくれる方はいます。でも、まあ、アラフォーの女性が、まあ、年が近い方で、まあ、身長も高くてでルックスも良くてで年収もかなりあって大卒でって、なんかどんどん条件が増えていくと、その人があなたを選びますかっていうね、まあ、逆の状況になってしまい、こちらとしては、まあ、それだけ条件があるとなると、外国人男性でも難しいですねっていうお返事に、まあ、なりがちですかね。まあ、よっぽどその方の魅力がね、うん、他に輝いてる魅力があればですよ。それはまあ、別の話ですけれども、一般的に、あ、日本人の男性は自分にはもう興味ないから、じゃあ外人でもいいやっていう気持ちの持ち、気持ちを、まあ、考え方をされていらっしゃると、外国人でいいやって誰でもいいわけじゃないでしょって言った時に、その人がもちろんこうこうだって条件がこう出てくるようだったら、やっぱりね、現実はまあこうこうですよっていうことをお伝えして、もう少し何かまあ諦め、まあ、婚活は諦めないでねっていうことは基本なんですけれども、まあ、もちろん日本人の男性だってね、 共通点の多い方だっていらっしゃるから、そういうところで、まあ、地ならしをして、そして、まあ、外国人の人も並行して探すっていうのはどうでしょうかっていう、そんなアドバイスをさせていただいております。
そうなんですよ。バンコク共通、年齢気にするんですよ。
します、します。
なんだったら外国人の方が私は年齢すごく気にするなっていう印象なんですけど、ジャスティンから見てどう思いますか？
そうね、外国人の、まあ、お金、まあ、同じようにね、結婚相談所に入ってる日本人男性だって、家族、子供が欲しい今期だっていうことで、アプリの、入ってる方とは、数段、結婚のレディネスが違うんですよね。だから、外国人男性だって、ララストーリーとか、そういうエージェンシーをたどって入ってくれる人たちっていうのは、やっぱりそういう、もう少し、こう、フラッとした出会いじゃなくて、将来につながる出会いを求めて入ってくるわけなので、その人たちも、まあ、子供が欲しいとか、まあ、将来こうこうしていける人が欲しいとか、そうすると相手もこういう人がいいっていう、本当ね、条件ね、狭いですよ。狭い。で、ルックス重視です、みんな。
そうなんですよ。
怖いほどルックス重視。
本当に、もうこれは声を大にして言いたい。ルックスすごい重要なんですよ。っていう外国人男性にとっては。
そう。ねえ、なんか、おもむろにルックスですから。
そのルックスっていうのは、具体的にどういう感じですか？
アジア人とか、まあ、日本人の男性は、おとなしそうな洗練された、ね、雰囲気の方を好み、はい、あんまりこうギラギラした真っ赤なドレス着て、ビシバシメイクしてっていう人はあんまりこう、ね、派手めな人はあんまり選択肢に入れる方は割と少ないんですけど、
はい、
外国人の人はセクシー系が好きです。
わかりやすい。
すごいセクシー、すごいセクシーじゃないとってくれない。
すごいがつくんですね。
ね、なんかもう胸とかもババンっていうような、
で、
まあ、ね、胸元カット OK みたいなね。髪の毛はロングヘアでカールあるいはストレートで、アイメイクバッチリみたいな。
で、
その代わりやっぱりスタイルも良くないとダメね。
そう、
ほら、なんだっけ、芸能人の方で、モデルさん、モデルタレントで、アンミカさんだっけ？
アンミカさん、はい。
彼女の旦那さんは実業家で、ハンサムで、はい、全て整った感じじゃないですか。そう、ああいう方を求めるなら、自分もそう、アンミさん、アンさんみたいな、こう、もう美しさ、マナー、性格って言った時点で、キラキラっとしていないと、多分成功しないと思う。
はあ、すごい分かりやすい例え。そうなんですね。そうするとやっぱりハードルちょっと高いなって思いました。
あとね、なんかお問い合わせいただくときに、英語は話せないんですけど、って言って、外国人男性を紹介してほしいっていうお電話がたまーに、がかかってくるんですけど、
はい、
あれ語学力ないのに、なんか外国人男性と結婚したいってどういう意味かなってちょっと思う時もあります。なので、語学力は必要だと私は思うんですけど、ジャスティン的にはどう思いますか？
まあ、中には日本語大好きで日本語勉強していて、で、英語を話せなくてもいいっていう方はたまにいます。でも、まあ、教育されている方ほどコミュニケーションを重視するので、やはり意思疎通が図れないっていう場合は、なんか深い交際に進められない方が多いかも。ある程度ですよね。だからお互いに、なんか相手も日本語があんまり話せないけど、僕は努力するよ。で、女性の方も、なんかね、私も英語を少し頑張るっていう気持ちで歩み寄るような姿勢を 見せて、かつお互いのルックスに惹かれているっていうこととか、あと何かお互いの何かにものすごい惹かれを感じてるっていうカップルはあり得ると思います。
なるほどね。
まあ、たまにね、なんか結構40前後ぐらいの日本人女性で、もうお医者さんとか弁護士とか、もう本当になんか男だったら素晴らしいなっていうね、方がいらっしゃるんだけど、そうするとこう、日本人の男性はまあ40ぐらいの方って、まあ、子供がね、まあ、ギリギリ、それとも、まあ、それとか、まあ、ちょっとね、本当にこう、心配する、お年頃かと思うんですけど、大体まあそういう方は、まあ、海外で研究を続けて日本に帰ってきました、あるいはなんかまあ留学とか現地で経験を積みました、で今日本で働いてきて、まあ、ちょっと結婚する余裕ができたので相手を探したいっていう方もね、たまにいらっしゃるんですけど。で、プラス、まあそういう方で、日本人の方でもう本当に、オープンでっていう方は、まあ、成婚される方とかも過去に多くいらっしゃったんですけど、でも、そこで、私は外国人が合ってると思うって言われると、何を根拠に外国人が合ってるって思うんですかっていう会話から始まりますね。そこがね、なんか、まあ、日本人の、もうそこからも日本人の相手、男性は自分に興味ないと思うからって なんかすっきり。で、なんで、なんか日本人の男性が自分に興味ないって思うんですかみたいな。なんかそこから掘り下げていくと、まあ、ちょっと私はね、高学歴だし、高収入だし、なんかまあ日本的、まあ日本って保守的な男性が多いから、自分よりも、まあ、劣ってるというか、まあ、少しレスな人たちがいいなって思うわけですよねっていう考えを、いや、もうちょっと広げた方がいいんじゃないとか、いう会話をよくしますね。で、海外の男性に紹介に至ったこともあるんです。ね、まあ、アラフォーでもいいっていう方がたまにいらっしゃって、時にご紹介いただいたんですけど、やっぱりね、ずっと仕事してき、まあ、仕事やお勉強とかしてきたせいか、ね、女らしさがないんですよ。男性、人間もオスメスですから、オスはメスがいいんですよ。ね、交際をするとか、将来一緒になんか生活したいっていうと、やっぱりね、オス同士よりは、なんかメスのような、なんかパッと見てメスって分かる人がいいなっていうのは、まあ男性がそうやってルックスを好むっていう、まあ単純な理由ではあると思うんですね。だけど、まあ、結局、まあそういう高学歴の女性で、まあキラキラした人って、残念ながら、まあ残ってないっていうのも あるんですけど、まあ、そこで、まあ、40過ぎまで残ってしまっていると、また方は逆にどう自分を磨くかっていうところに注力して、まあ、ギラギラしろっていうわけではなく、まあ、女性らしく見えるにはどうするかっていうところをちょっと思い返してもらいたいなって思います。
でも本当になんか、外国人男性ってセクシー、わかりやすくセクシーな女性 好むなって思うので、そこはね、なんか日本人女性負けちゃうんですよね。白人女性からと比べると。なんかこう許すんだったらお写真見せてあげたいぐらいです。そうなんですよ。もう全然違うので、セクシーさが。
でもね、アラフォー女性でも外国人男性と結婚できる可能性があるかどうかって聞かれたら、あんまり条件が細かくなければ、いると思いますよ。なんか、この間ね、問い合わせがあってびっくりしたのは、 なんかブロンドで青い目の人しか紹介しないでくれってこうなんか高身長ブロンドブルーアイの、あの名前にタイトルが、ま、あの称号っていうのかな、サーとかあのナイトとかこのイギリスとかの、ね、階級社会に与えられた称号がある人があの希望みたいなリクエストがありました。
その時はどうやってジャスティンさんお話しされたんですか？
いやあの、ま、あのお問い合わせボックスから来て。
ああなるほど。
うん、あの入会とかの相談ではなく、うんうん、お問い合わせであの紹介してくださいっていう一方的なメッセージだったので、
はい、
あのどう返事しようかなって思ったんですけど、写真もついてたので、
うん、
あのまあ、写真見たところなんか真っ暗な画面にあの写ってる、まあ、お顔が全く見えないような写真というのもあって、
はい、
まあね、こんな問い合わせされて変に返事しても、
うん、
まあ、返事のしようがないかなって思ってね、
うん、
ちょっと申し訳ないけど保留させていただきました。
あ、
いたずらかもしれないっていうことに、
うん、
うん、
いやこういうことがあるんですね。
いろんな方いらっしゃいますよ、
うんうん、
以前ねハワイにそういうこうハワイの男性を紹介するサービスみたいななんかあったんですよ、
はい、
で日本から来る女性が、まあ、女性がお金を払い男性はほぼタダみたいな会員さん、うんの構成で、なんかデート、なんかエスコートサービスみたいなね、あのビジネスモデルでやっていた一社があったんですけど、結局、皆さん、ほら、ね、ハワイに住みたいとか、外国人と住みたい、うん、あの結婚したいっていうので、そこに登録しました。で、多分2、30万とか払ってたんですよね。で、うん、ハワイに来るたびにご紹介していただき、で、まあ、1人、まあ、100、200、そうね、まあ、200人ぐらいに1人ぐらい、こうたまにこうセレブ婚しましたみたいな投稿があった記憶があるんですよ。
うん、
で、まあ、そんなところもものすごい流行りましたから、まあね、日本人じゃなくてもいいやって、ハワイで結婚したいわっていう人がハワイに来て、そこで2、30万ぐらい払ってデートしていただきっていうね、回るサービスがあったんですけど、結局ね、男性がね、ほぼね、8割ぐらい桜だったっていう話よね。
そういう会社もありましたね、以前。
いや
だから、まあ、ご飯ね、タダでご飯食べれて、
うんうん、
で、まあ、ラッキー。ならエッチまでできるみたいな、そんな日本人女性を集客していた会社がありました。で、そこのなんか担当の方がよく綴ってたのは、まあまあ私が言った似たようなことなんですけど、まあ、なんか最初はメイクレッスン、お洋服のコーディネートからサポートさせていただかないと紹介する人がいませんっていう。うんでそれでほら会員さんは、いやこんなに高いお金払ってメイクだのまた別料金取られるってどういうことみたいなのでね、うん、書き込みがいっぱいありましたね。すごいなんか自分を見てから相手を選ぶじゃなくて、お金払ったんだから誰か紹介してよみたいな感じで、
うーん
そうだからね、私がこっちに、まあ、来た時に、まあ、の友人に、まあ、結婚相談所やるとかそういう話をした時に、なんかびっくりした顔をしたのは、いや結局ここの人からしたらそういうサービスをね知ってるから、
うん、
そんなことやるのって思ったらしくて、いやいやいや、そんなことじゃなくて、まあ、こっちもね、無理な人は断るし、ね、マッチできそうな人だけ、まあ、サポートさせていただくサービスだからっていう、新たに、こう、説明し直して分かってもらったみたいな。というのも、彼も、アルバイトを誘われてたんですよ。日本語話せるから。
ああ。
で、彼の友達で日本語話せる人はみんなバイトにね、駆り出されていて、みんな桜だって、そこで私、ああ、桜だろうな、こんなにね、なんか、1000人とか女性がいたら1000人なんか男性いないよねっていうね、なんかところで。で、そこの会社のオーナーさんは、なんかすごい潤ってましたもん。とにかく入ってきたみたいな。
いや、でも長続きしないですよね。
ないし、でもね、
うん。
それで結構、ほら、一旦ほら、日本に帰っちゃうじゃないですか。で、ここにいるときだけサービスすればいいから。で、そんなほら、毎月とか毎年頻繁に来る人もいないじゃないですか。だから、まあ、お金だけ取って、ここで一人二人紹介して、まあ、アルバイト雇って、で、まあ、十分だったんじゃないですかね。
いや、続きを聞きたいんですけれども、ちょっと長くなってきたので、じゃあ、この辺でまた来週続きを。
タミさん、私、衝撃すぎて結構 びっくりしてますけれども はい、じゃあまた続きは次回ということで、楽しんでいただきたいなと思います。ジャスティンさん、ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。